スナーの皆さん、おはようございます。ことから未来の時間となりました。パーソナリティは私、新里義隆です。さて、ことから未来、京都の神社仏閣に学ぶ心旅では、京都の神社仏閣の関係者の皆様にご登場いただき、お寺、神社をはじめ地域の文化などのご紹介を通して、祈りの文化を皆様にお届けしたいと思います。京都の紅葉が見ごろです。朝の柔らかい光が差し込む紅葉がとても美しいと、カメラを肩に多くの京都ファンが朝早くから京都の街を行き交っています。夜は夜でライトアップに映える紅葉が楽しめます。そんな京都三条から出会いの縁し心旅が始まります。それではこれからの30分どうぞ楽しみください。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社の協力でお送りします。リスナーの皆さん、改めましておはようございます。第41回ゲストは一般財団法人梅辻家住宅保存会梅辻淳様です。今日は朝早くからありがとうございます。
どうぞよろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、梅辻家住宅保存会のご紹介を簡単にお願いできますか。
はい、梅辻家と申しますのは、神鴨神社の神主筋であるというのは、まあ、宮司の筋である、鴨七家というのがあるんですが、その、はい、その一つなんです。
はい、
で代々神主、つまり宮司が住んでおった家なんです。
はいはいはい、
典型的な鴨スタイルの住宅部分と、はい、それから座敷部分とに、書院座敷部分に分かれております。それが分かれてとか、まとまった形になっております。で座敷部分は天明9年に京都の大火事がありまして、その火事で京都の 80% まで焼けたんで、はい、焼けまして3日3晩続きましたが、その時御所が焼けました。ほとんど焼けまして、たった一つ焼け残ったのが、はい、御所の中の極楽門所、天皇の御学問所が残っておりまして、
はい、
それとだけが残っとったんです。
はい、
でそれ、徳川幕府はすぐ、その御所の建て直しに取り掛かりまして、平安朝時代から残されてきた設計図をもとにして、現在の京都御所が建てられました。
はい、
しかしそれをまあ大変その奥家さんたちが喜んで日記に書いておりますけどね、まあそういう建て直ったんだから現在の京都御所は新しいんです、実は。
はいはいはいはい、
で、
それが
焼け残った住宅御学問所をですね、はい、神鴨にいただいてきまして、
はいはいはい、
それを元にその座敷部分に鴨式の家を住居をくっつけて、はい、現在の梅辻家住宅ができております。
ごめんなさい、それは天明9年の
焼け残り
が、ね、があった焼け残り
たった一つ焼け残った御学文書を、いただいて帰りまして、そしてそれをもとに住居部分をくっつけまして、
はいはいはい、
現在の梅辻家が出来上がっております。
西暦で言いますと何年？
西暦何年になるんだろう。天明9年ですからね。
はい、天明9年ですね。これ場所的
に200年ほど前。
200年前ですか。
200年ほど前ですね。
はいはいはい、これ場所で言いますと鴨鴨神社の
神鴨神社の東の方。
はい、東の方ですか。
明神川という神社の前を東に流れておる 川がありますけど、
はい、
それと並行した通り、はい、まあ、加茂本通りとでも言いますかね、
はいはい、
そこの一番東の方に、まあ、梅津池が存在するんです。
そういうことですね、
はい、
梅津さんは現在、ね、大阪経済大学の名誉教授としてもご活躍されているというふうに聞いておりますけれども、まあ、なんというんですかね、現在のお立場も含めて、
はいはい、
プロフィールをちょっとご紹介、いやもうご披露できますか。
実は本職は天文学者でして、
天文学、あ、そうなんですね、はい、
で専攻は太陽活動なんです。
太陽活動、
太陽の活動現象と、
はいはい、
それから、まあ、ちょっと、まあ、天文の歴史をね、
はい、
かじっておった程度なんです。
天文の歴史、
天文学の歴史ですね、はい、で特にそれで、定年退職しましてから、
はい、
古文書の勉強をやりまして、
はい、
4年かかって、
はい、
インストラクターの資格を取りました。
はい、
でそれ以後はもっぱら上賀茂の歴史、
はい、
を古文書を読みながら、いろいろ調べて論文に書いてるとこなんです。
はあ、はい、そうなんですね、
だから理科系から突然文化系に変わったというわけですかね。
ほうほうほう、はい、いや実はこの番組の第1回なんですけれども、はい、鴨鴨神社の宮司の田中さん、
はい、田中宮司さん
が、はい、出演していただいたんですね、
はいはい、
今でもその時のお話を僕はっきりと覚えてまして、
はい、
古文書をずっと綴ってると、
はい、
日記を、
はい、
これは延々と昔から続いてるというお話の中で、
はい、
昔京都でオーロラが見れた、
はいはい、
その話を聞いて、はい、なんかもう全身しびれるような、
はい、
もう衝撃的なお話で感動したのを今でも覚えてますね、
はい、もちろん、
まあ、当時はオーロラとは言ってなかったようなんですけれどもね、は
い
は
い、そうです、はい、シャッキと呼んでましたね。
シャッキ、
赤い木と書きまして、
はい、
赤い木と書きまして、
はい、
シャッキと呼んでおりますが、
はい、
もちろんその頃は明治以前は、
はい、
それがオーロラなんてことは知りませんでした、
はいはい、
ただ夜の空が深夜ですよ、北の空が真っ赤になる、
はい、
真っ赤になる、それはまあみんな驚いたでしょうね。で最初は貴船の山が火事かもしれないってんで、最初は馬で走って見に行ったりなんかしたそうです、
はい、
ですけどやっぱり行ってみたら何もそんな火事じゃなくて、
はい、
やはり北の空が真っ赤であった。実は非常に大きなオーロラが出て、
はい、
そのてっぺんの方だけが、まあ、日本から見えてたと、こういうわけなんです。現代になってそういうことは分かってきました。それも太陽活動の一つの現れなんですけどね、そういう写、はい、
が古文書に書かれているという。
そうなんです。
うん、
と言いますのは、
写
記というのは非常に縁起の悪い現象であると、
はい、
昔の人は考えてたようです。
はいはい、
つまり写記というのが起こると、それは火事を連想さすと、
はあ、
つまり戦争が起こる、
はあはあ、
世の中が乱れて、戦争が始まるという前兆であると、
はははは、
こういうことを中国の古い本に書いてあったんだそうです。
はい、
でそれをまあ日本に、持ってきて、
はい、
まあ、まあそういうことがあるかもしれないと
伝っていたわけ
です、ね、伝っていたわけど、そういうことなんですよね。
は
ですけど、まあ実際は、まあ、実際現在でも起こってるんですよ。何十年に1回かはね。ただ現代は空が非常に明るくなって、特に京都みたいな大都会では、北の方が少々赤くてもあまり気づかないことが多いんですよ。
あ、そういうことなんですか。今でも、
昔、
今でもちゃんと観測すればオーロラが見れるわけですか。
見えるんです。見えるはずなんです。はい、
へえ。
それぐらい非常に大きな太陽表面の大爆発が起こりましてね、 太陽にはご存知と思いますが、
はい、
黒点というのが現れます、で黒点は非常に太陽で磁気の強いところなんです、磁石の磁気ですね、
はい、
磁気の強いところなんです、もうそれは何千ガウスというとにかくその強い磁気を持った雲が、
はい、
地球宇宙空間に飛び出してくる秒速が800キロから1000キロメートルというそんなんでダーッと飛んでくる。それが地球にぶつかります、
はい、
地球にぶつかりますと地球も磁気を持っております、地球の磁気を持っとる。地球の磁気をグラグラと揺さぶるわけです、
はい、
風がぶち当たりますから、と地球の磁気の周り電流が流れるんです、
はい、
誘導電気ってやつだ、何百万アンペアという大電流が起こって、それが上空から地球に北極から南極の方に向けてダッと貫いて流れる。それがオーロラなんです。放電現象なんです。
はあ、
そのてっぺんだけが見えとったと。
そういうことなんですね。
そうです、
はい、お話の途中なんですけれども、はいはい、ここでいつものようにミュージックブレイクということで音楽をお聴きいただきましょう、
はい、
音楽は八重の名も知らぬ花のように。
時代とともに変わりゆく供養の形に応え続けて、私たち八代は1980年の創業より40年以上の長きにわたり地域社会と共生し安らぎの場を提供し続けるという理念のもと、新しい供養のスタイルを創造し続けてまいりました。公園墓地の開発、永代供養サービス、樹木葬、墓じまい、ペット供養、そして都心のお墓、道内墓地。皆様のお悩みや思いにしっかりと向き合ってきたからこそ、今では当たり前になっているこれらの供養を業界に先駆けて実現することができました。よかった、ありがとう、そんなお声に支えられて、これからも八代は次世代へとつながっていく理想の供養を追求し続けます。詳しくは八代で検索。
霊園墓石の八代。
本日のゲストは一般財団法人梅津家住宅保存会梅津淳様です。後半もお話を伺ってまいります。
はい、
先ほどのお話の続きなんですけれども、
そうやってね、
あの感動しましたね、オーロラの話、はい、ありがとうございます。
いや、そういう借金の記録なんかは、はい、たくさん神社に残っております。
神社に残って、
神社中に
カモカモ、
それから、まあ、残ってたのはあの京都の宮中にありました、
はい、
あの陰陽寮、
陰
陽寮というあの役所がありましてね、はい、そこでは天文係がおりまして、天文博士以下大勢の人が弟子たちがついておりまして、まあ、昼でも夜でも空を観察しておって、で天のいろんな現象をずっと観察してたんです。ですから借金なんかは全部分かったわけですよね。分かって、でそれでまあ記録に残してる、それを全部で、それがまあどういうわけかというと、まあそれが非常に縁起の悪い現象だということになりましたら、上賀茂神社なんかに頼んでお祓い、おまじないのお祓いをやるわけなんです。それでその記録がやっぱり神社に残ってるわけです。
なるほどね。
でそういうことを調べますと、うん、過去の太陽の記録であるとか、天体現象、他にね、まだあの見慣れん星がパーッと急に現れるという脚星とこう書きますけどね、
脚星、
脚、お客さんの脚とか、
脚、はいはい、
お客さんの脚星と、
はい、
これなんかもあの非常に克明にあの記録に残ってるんです。
ほう、
これがねヨーロッパなんかには残ってないの。ヨーロッパはね、
はい、
ほらキリスト教では、
ええ、
あの天にそんな変化があるわけがないという信念を持ってましたんです、
はい、はなるほど、柔軟性がなかったんです。
で、ですからそんな稲蓮星が現れてもああどうかしたんだろうぐらいで済ましとったんでしょうね。だから記録残ってない。
はい、
日本と特 日本と中国特に日本には熱心にその記録が残ってる。でそれが現代の天文学の発展にものすごく大きな役割を果たしてるんです。その見慣れんところにいきなり星が輝き出すというのは星の大爆発なんです。
脚星、
星の最後の、まあ最後の最後、大きな星になりましたら、だんだんだんだん縮んでって最後にドカーンと大爆発をやる。でその爆発の跡っていうのが現代の新しい望遠鏡を使ったらいろいろ発見される、
はい、
でそれが過去の歴史と照らし合わせてみると、
はい、
あこれはいつの爆発だってことが分かるわけでしょ、
はいはい、
しかもその 爆発した後にね、
はい、
ブラックホールじゃない中性子星とかね、ブラックホールに近いような星、非常に密度の高い星、こういったものが残ってる、
はい、
それからパルサーといってね、ピーピーピーピーピーピーと非常に周期的に電波を出す星がある、
はい、
それなんかが発見されて、星の一生というのが非常に明らかになってきた。
ほう、
それは日本の
古文書の
おかげなんです。
はあ、
それがあったからこそ、
はい、
あの例えばレーゼーさんとこだったらレーゼーさんのところに、
レーゼー家ですか、
レーゼー、はい、はい、レーゼー家、
はい、
あそこに明月記という藤原定家の歴史の日記が残ってるんですけど、その中にも書いてある、あの見慣れのところに客星が現れて、まるで明るさが木星のようであったということ書いてあるんですがね、
はいはい、
その後を調べてみたら、
はい、
大爆発を今なお進行中で秒速1000キロぐらいでブワー爆発が今起こっている、
はあ、
そういうことがある。
へえ、で、いや面白いお話ですね。
ですからね、日本の陰陽寮とか、
はい、
そういうところの日本のそれから歴史家たちがね、神社の記録を残したりね、
はい、
あるいは陰陽寮の記録を残した、
はい、
これは非常な役に立ってる
ですよね。
非常にあの、
はは、
だってヨーロッパにはないんですから。
ですよね。
は、
は、 日本中の古文書をこう辿っていったら、
はい、
もうさらに深くいろんなことが分かってくるかもわからないですよね。
そうなんですよ。
今の地球の温暖化なんていうのは、
うん、もうこれなんか、しょっちゅうあったことですがね、
は
あ
はあ、
これはね温暖化なんていうのはね 今に始まったわけじゃなくて、
じゃないんですか、
平安朝時代はもっとホットだった。
あ、そうなんですか。
今はね、炭酸ガスが非常に多いと言って騒いでるけど、
はい、
南極の氷、今から6000年ほど、昔の、いや、そうじゃない、今から600年11世紀か、
はい、
平安朝時代のね、
はいはい、
頃の深いところにある氷の中に、あの空気の氷の中に閉じ込められた空気があるでしょ、
はいはい、
それを取って調べてみたら今よりも炭酸ガスが多かったってことが分かってるの。つまりね、炭酸ガスは人間が出すもんじゃない。
うん、
あの実は炭酸ガスっていうのは地球にはたんとあって、
た
んとそれをほとんどが今海、これまで海の中へ溶け込んでた。
はい、
それが何かしてホットになったがためにね、それはだんだんだんだん出てくる。そうしたら炭酸ガスが増えるわけですよ。
なるほど。
そういう炭酸ガスのね。がまあ、
まあそういう古文書からもいろんなことが分かってきたりしてるということですね。
は
い、ありがとうございます。ですね、あのこの番組ではですね、あの来ていただいたゲストの方にお伺いしてることがありまして、まあ、コロナ禍いまだちょっと先行きが不透明なんですけれども、この3年間梅津事件の方ではどうでしたでしょうかね。
もう実は毎年、はい、特別公開というのを秋か、
はい、
春に10日間ずつぐらいやりまして、
はい、
そしてその収益でうちは庭の手入れをしたり、
はい、
あるいは本の出版費用を出したり、あるいは建築のね、ちょっと傷んだところを直したりしてましたんです、
はい、
実はこのコロナの3年間で、うん、そういう計画が一切ストップしてしまいました、
はいはいはい、
実は収入が全然なくなりまして、
はいはい、
たまにね個人的に来られる、
はい、
見学の方からいただく、はい、観光収入見学料ですね、
はい、
それぐらいでまあ過ごしてきましたんです、
はいはいはい、
ですからもうどうも今年はもうさすがにもうこれ以上おとなしくしておっても、
はいはい、
もう収入がゼロになってしま
い
ます。今年はもう思い切って、
はい、
古文化保存協会との提携で、
はい、
特別公開、
はい、
非公開特別公開、公開をやろうと思います。今月23日から月末までね、
はい、もうす
ぐ、はい
はいはい、されるということで、
はい、そうです、
はい
はい、
まあ観光客も戻りつつありますけれども、また一方で今ちょっと増えつつあるといった難しい、ね、判断をしていかなければいけないことが続くとは思うんですけれども、
はいはい、どうなることですかね。
ぜひ、まあね、古文化保存協会さんとしっかり連携をしていただいて、
はいはい、
全国の京都ファンの方にお披露目といいますか、
そうですね、
公開といいますか、
まあ来ていただいて、いろいろこういう古いものを見ていただいて、やっぱり上賀茂というところの建物とか、
はい、
風土というものを皆さん好きになってほしい、好きになってほしいですね、は
い、いいと思いますね、本当に。私は大阪なんですけれども、京都はやっぱりなんかファンですね、なんか本当にいいなと思いますね。
上賀茂も随分外部からお入りになる方が増えまして、
はい、
町の雰囲気もだいぶ変わってきましたんですが、
うんうんうん、
しかしやっぱりそれでもやっぱりここは保存しなければならないとこやと、
うん、
京都のためにそれが必要な、
はい、
こんな上賀茂の鮭町なんていうのは他に例がありません。日本でただ一つの鮭町なんです、
はい、
上賀茂神社の鮭町はね、はい、 で他の方は昔にはあったんでしょう。吉田には吉田とかね、それから松野さんとか、
はい、
稲荷さんにもあったんでしょうけど、みんなだんだんなくなってきまして、
はい、
あれですね、シャケと言われるともう神がも、
うん、
それも日本でただ一つじゃないかと思います、うん、はい、それをまあやっぱりあの町の雰囲気なんとか皆さんに
来ていただいて、
来ていただいて、愛着を持ってもらうようになったらいいんですけどね、
ぜひ行かせていただきたいというふうに思います、
よろしくお願いします、
お話がちょっと尽きないんですけれども、この番組ではお越しいただいたゲストの方にお願いしていることがあります。未来へ向けた未来へつなぐメッセージをお願いをしております、ご紹介いただけますか。
はいはい、これですね、愛着、私は愛着と申しました、愛着こそが古いものを残していく原動力になると思ってます。それはもうヨーロッパの連中の例を見ても分かると思います。ヨーロッパ人っていうのは非常に古いものを大切にします。そうしてみんなが古いものはいいからこそ残ってる、ほんまもんやから残ってると、偽物とは違うんだ、ほんまもんやから残ってるんだということを盛んに言います。私はやっぱりそのヨーロッパ人のようになり、なってほしいと、ヨーロッパちょっと学んでほしいと思っておりますがね、皆さんね、これからの若い人たちにも、それと、ついでに付け加えておきますと、ヨーロッパ人はそれほど古いものが好きなんです、
うん、
好きですけれども、一方で現代でも自然科学の方面で新しいアイディアっていうのはいつもヨーロッパから出てる、
うん、
もうこれはアメリカじゃない、アメリカはヨーロッパに新しいアイデアが出たらすぐ自分のところ引っ張りますけどね、
うん、
だからヨーロッパ的な感覚を持ってもらったらありがたいなと思うんでね、はい、愛着こそこの古いものに対する愛着が結局神がを守ってくれるだろうと思います、
はい、ありがとうございます、はい、それではお別れの時間になりました。本日のゲストは一般財団法人梅津寺家住宅保存会梅津寺淳様でした。今日はお忙しいところ本当にありがとうございました。
いたしましてありがとうございました。
皆さん、次回は12月11日第2日曜日の朝6時この時間にお届け、いたします。どうぞお楽しみに。さようなら。この番組は公益財団法人京都古文化保存協会株式会社霊園墓石の社でお送りしました。